Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。スペシャルエディション。ご機嫌いかがですか、鎌田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2014年6月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートはミュージシャンの渡辺俊美さん。著書461個の弁当は親父と息子の男の約束を踏まえつつ、いかにお弁当を作り続けたか、お弁当がもたらしたこと、そして子育てについてお伺いしてまいります。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
渡辺俊美、1966年福島県生まれ。1990年東京ナンバーワンソウルセットを結成。グループと並行してザ・ズート16、渡辺俊美名義でも作品を発表。2009年福島出身のミュージシャンたちと猪苗代湖ズを結成。11年3月、福島県復興チャリティーシングル I Love You and I Need You 福島を発表。同年同曲で第62回 NHK 紅白歌合戦に出場。著書にマガジンハウス刊、461個の弁当は親父と息子の男の約束がある。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートはミュージシャンの渡辺俊美さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
著書461個の弁当は親父と息子の男の約束、こちらがマガジンハウスから出版となっています。息子さん、遠井さんが、はい、高校生の時に、まあ、俊美さんが毎朝作った手作りのお弁当をめぐる美味しい話、はい、&美味しそうな写真満載のエッセイということなんですけど、はい、そもそもどんな経緯でこのお弁当作りが始まったのかということをちょっと詳しく教えていただきたいんですけど、
はい、中学を卒業して1年間こう、はい、息子がプラプラしてたんですね。だからすぐ高校には行かなかったんですよね。
はいはい。
でまあ暇だったんでしょうね、うんうん、やっぱり高校行きたいって途中から言い出して、うんうん、でちょうど震災前ですかね、2010年あたりで受験をして、はい、じゃあ横浜に引っ越そうみたいな感じで、うん、2人でこう暮らし始めたのが、でちょうどなんか500円渡してあのコンビニに弁当でもよかったとは思うんですけども、うんうんうん、まあ選択させようかなと。
あ、遠井君自身、
はい、はいはい、まあその前からなんですけど、こう息子にいろいろあのこうしろああしろではなくて、なんかいろいろ選択させたいなっていうのがあって、あ、
自分で選ぶ、
そうですね、はい、だから高校も本当はいけいけって言おうと思ったんですけど、うんうんうんうん、まあ行かないという選択を、
うん、
ある意味でこう責任ですかね、うん、そういうのもあったんで、はい、じゃあ息子にもこの弁当も選択させようと思って、
はいはいはい、
そしたらパパの弁当がいいということで、
あ、それはあの息子さんの選択だった、
そうです、
はいはいはい、
で僕もちょっと作りたかったので、
お、
はい、
なるほど、
じゃあやっぱ3年間、うん、あの行ってほしいなっていうのと、うんうん、あとまあ自分も一緒にね、あの頑張ろうということで、あのパパも頑張るからさ、お前も頑張ろうよみたいな感じの感じで弁当を作り始めました。
じゃあお互いにこう並走するようなイメージで、はい、
そうですね、
ということ
で、なんせ1年間何もしてなかったんで、だからなおさらそのきっかけというか、僕もなんか一緒にしたいなっていうのがありまして、
そうかそうか、
はい、そういった思いで、それが弁当ということで、
うん、
はい、
1年ブランクあるからこそやっぱりなんかきっかけ、
ね、そうですね、
こう機動力になるようなものが欲しいと、
はいは
い、いうことですね。
そうですね。
でも俊美さんご自身はもともとそのお料理自体は好きっていうか、はい、やってたんですか？
好きです。
あ、
はい、
そうなんです
ね。ずっと 有名刺も作ってたし、中学校の時はそんな弁当はなかったんですけども、弁当のある時は弁当を作って、
あ、じゃあその辺に関しては全然抵抗なく、
はい、うん、あのパパの弁当っていうか飯はうまいというのは息子に植え付けときました
、はい、息子さんとしてもじゃあそれをぜひ食べたいよというのがあったの で、ね、まあ、じゃあやろうと、はい、いうことですけどね、はい、じゃあ、まあ、ある意味これ男の約、まあ、本当タイトル通り、いや男の約束、
そうですね、初めこれ長いなと思ったんですけど、いまだに僕覚えられてないでも、まあ、男の約束って重い感じではないんですけども、うん、あの実際はそこお互いのね、そのありがとうというか絆みたいなのが、そのちょうど震災のそういうのがあったんで、その絆というものを僕結構言葉がすごい難しかったんですけど、実際そういう結果でやっぱりこうお互いのありがとうがないと本当の意味の絆ではないんではないかなというのもあったので、まあこれをこう男の絆というよりもちょっと約束っていうか、
お互いになんかやる、うん、いや、まあ、この中にも書いてありましたけど、その遠井君自身は、はい、あのまあ、そういうブランクもあったということもあって、その3年間休まずに通うよということを最初に宣言した、はい、
そうですね、
それがまあ彼の約束であるし、はい、じゃあパパはじゃあ3年間作るよ
そういう約束です、約束ですね、
お互いにこうね、
そうですね、
出し合って、はい、一方的じゃなく、
そういうことですね、
いうことですね、はい、だからそれが男の約束ということになるんですけど、はい、まあとは言いながらですよ、やっぱりでも3年間毎朝作るって結構それは大きな決断だったんじゃないですか。
いや、大きな決断というよりもワクワクしたというか、はい、というのはやっぱちょっと、放射能のこととかもすごい僕自身こう気になってたんで、やっぱそういうのもちゃんと僕がチョイスしてあげないとなっていうのがありまして、
そこもまあ選択 ね、 まさにね、
それは僕の選択 で、うん、やっぱやみくもにっていうわけではなく、うんうんうん、自分でやっぱそういうより自分の中のその安全だっていうものだったりとか、うんうんうんうん、あと地方に行ったりして、あ、ここはちゃんと大丈夫かなとか、うん、なんと僕はいいんですけど息子にはちゃんとそういったものも含めて教えたかったなっていうのもありまして、
なるほどなるほど、はい、じゃあそういうワクワク感の方が大きかった。
そうですね、ウキウキしてました、
ウキウキしてた、はい、そうですか。でもまあそうやって毎日作り続ける中で、はい、そのなんか自分の中でのルールとかっていうのはなんかあったんですか、はい、
自分の目標がやるとその弁当もいろんな時間とか値段とか、そういったものが集中してできるという、うん、
ある程度縛りがあった方が逆にそれが達成感につながるっていう感じですかね。
そうですね、ええ、そして時間余るとすげえ嬉しいんですよ
やったー
やったーみたいな
そうですよね、うん、そうか、じゃあ時間的にもまあ30分から40分っていろいろとやっぱ考えて、そうするとまあ考えがいもあるし、
そうですね、
うん、あんまり自由すぎるとそこは
そうなんですよ、うん、あの何でもいいってなっちゃうと息子、うんうん、もう初め何でもいいってこう言ってるような感じだったんですけど、はい、自分でも実験的に、うんうんうん、やったものもあるので、うん、最初慣れないものが例えば肉巻きとか、
はいはい、
やっぱりこう慣れないとやっぱ遅いんですよ、
う
ん、
まあそうですよね。
でもまあなんだろう、もうプロ並みにもう早くなっていくわけですよ、容量が分かってきて、
うん、そうですね、
そうすると自分も喜ぶというか、
あ、スキルアップしてるなっていう、
うん、そういうのがやっぱり息子にも伝わるんですよね、薪がこう強くなったねみたいな
仕上がり
がいいね、最初薪が甘かったねみたいな感じだったんですけどそういうの嬉しいんですよ。
あ、じゃあやっぱそういうある程度のご自分の中での制限を加えて、はい、で、まあ、おかずもちゃんと吟味してっていうのをやりながら、
は
い、
そうですね、
じゃ あ、
あとはもうやっぱこう自分でその家事っていうものがやっぱりこうクリエイティブなものなんだっていう意識っていうか、本当普段のお母さんとか大変っていうよりもなんかこう楽しんでやる方がいいのになって、あのうち姉ちゃん3人いるんですけど、うん、はい、母ちゃんもずっと文句言ってたような気するんですよでもなんで文句言いながらそういうのがイライラ感っていうのが息子はずっと僕思ってて、はいはい、なんで楽しくできねえんだろうとかいつも思ってたんですよだから自分では楽しくしたいなっていうか、
なるほどなるほど、
こんな素敵なクリエイティブな世界なんですよっていう、
そうですね、はい、でもなんかそれはある意味その本職でいらっしゃるそのミュージシャンとしての部分と結構共通する部分がありそうですけどね、はい、
そうですね、うん、ちゃんと片付けとかそういう楽器を大事にするとか、うん、そのまあ料理もそうですけど、うん、お片付けうまかったらやっぱいいじゃないですか、うんうん、あとちゃんとこう小道具というか、うん、でそれが 高い安いとかではなくて、やっぱこう、うん、整理整頓っていうか、そういうのやってるとなんか気持ちいいんすよね、うんうん、
あとクリエイティビティっていうことに関してもね、うん、だからね、やっぱりそのお料理に関しては当然冷蔵庫の中にある素材をどう組み合わせるかみたいなところですけど、はい、多分ねその音楽作りでもいろんな素材をこうね、はい、
そうなんですよ、
これあここ持ってきたら こんなに美味しくなったっていう、
やばいねこれはみたいな意外とここで合うんだみたいな、だそういうのは自分でやっぱこうやんないと何が余っててとか、うんうん、そういうのって全部把握したいんですよね、うんうん、
なるほどなるほど、
で潔癖症ではないですよ、うんうん、結構、うん、大雑把なところも本当大雑把なんですけど、うん、なんかそういうちょっと手抜きもしない限り、うん、多分こういうのって続かないんじゃないかなって、うん、
まあでも手抜きって、うん、まあちょっと一見ネガティブな、ね、響きですけど、はい、でもそれはまあある意味効率よくっていうこと
ですね、そういうことですね、うん、はい、うん、そっちの方を取るっていうか、うん、ちょっと変化球というかね、うんうんうん、やらないとかそういうことではなくて、
そうですよね、うん、なんかこうしちゃったらあれ意外なとこに出口もう近かったみたいなね、
そういうことですね、
いう感じですもんね、
だからやっぱやってみて、うん、続けてよかったなっていうことばっかですね、う
ん、なるほどなるほど、
はい、
あとねその食材以外にもこうお弁当箱なんかにも関しても相当いろいろと、
そうなんですね、なんか初めやっぱ100円の100円ショップのなんか使ってたんですけど、はい、うんうんうん、なんか自分のこう作りたいものと変わってきたんですね、ちょっと合わないなっていうか、洋風なものしか意外とプラスチックって合わないなと思ったんですよ、そうか、和食がやっぱ好きだから、うん、うんうん、これはやっぱ曲げわっぱだなとか、うん、ステンレスもこれはなんかザ・お弁当箱みたいな、うんうんうん、実際こう長年ね日本のそういう使われてるものもちょっと使ってみたいなっていうのもあって、うんうんうんうん、でもプラスチック感も好きなんですよ、うん、あの音楽で言えばインディーズ感バリバリあるじゃないですか、一発撮りのあのブルーハーツのファースト感はすげえあるんですよ、でもどんどんこう器が変わっていくと、はい、超メジャー感っていうか
もう作り込んでる、
そうそうそう、うん、それはそれでまあ全部好きだから、
うん、まあどっちもねそれはね、まあいいところはほとんど当然あるし、はい、いうことですからね、まあどっちがいいってことじゃなく、
はい、そうですね、うん、あとはなんかこう使いながら、もし自分の息子が子供ができて、はい、お弁当を作りたいって言った時、そのお弁当をプレゼントできるかなと思ったんですよね、はい、ずっと長く保存できるので、
そうか、
はい、
それはでもいいプレゼントになりますね、
なると思うんですよね、
いや、はい、それこそ使い込んでもう、 そうですね、文字通り味が染み込んだような、ね、はい、状態になってるわけですからね、
はい、ちゃんと消毒しますけどね
、はい、いやでもねこう今回ねその写真もふんだんに入ってて、
はい、
もうとってもうまそうな感じ満載なんですけど、まあこれ基本時系列にこうね最初の方から ね、うん、ラストの方、はい、本当進化してます
よね、進化してるんですよ ね、自分でも改めてこう思ったんですけど、そういうのも男っぽいなと思うんですよね、うん、その凝り性というか、うん、ハマるっていうか、うんうんうん、どんどんこう極めていく自分が、うんうんうん、垣間見えました ね、写真見て、
いや
しかも写真も上手くなってきてんですよ
あ、写真も
最初は上から真上から撮ってんだけど、あの最後の方なんかちょっと斜めから撮ってんですよね
あ、そうか、これ一番最初のやつも
う、そうなんですよ、
もう真上からですね、
そうなんですよ、
これ確かに素人感たっぷりだな、
もうこの水島新司のドカベン風の上から撮る感じあるじゃないですか
はいはいはい、それがねもう一番最後の方になって、もうこれプロのカメラマンでしょっていう
ね、
これ撮ってんの iPhone で撮って、
そうなんですよ、はい、
iPhone で撮ってるとは思えないけど、これちょっとそうね、ちょっと斜めから
そう撮ってるんですよ、
いやーかっこいい、
なんか恥ずかしい、
いやいやいやいや、これレストランの洗剤ですよこれ、本当にな
んかね、うん、やっぱより美味しそうに、うん、やっぱこうだんだんそのリスナーっていうか、そのツイッターのホラーの人たちも楽しみにしてるというものもあったので、なよりこうなんだろう、美味しそうに見えるというか、こうなんていうか、ディティールっていうんですか、
はいはいはい、
ええ、うん、そのちょっと 3D っぽい感じ、
そうですか、いや、はい、これ基本毎日作って撮って、はい、ツイッターに上げて、
はい、
あ、そうか、じゃあツイッターのフォロワーの方もこれ見ていろんな反響を反応してっていうことで、はい、いや最後なんか本当これ芸術作品ですよこれ本当に、
ねえ、でも気合い入りましたね
こう一番最後のやつは特にね、
そうですね、やっぱ最後のあの、うん、 弁当だっていうことで、
うん、三段重ねで
おせち料理みたいなの作りたかったんですけどねまあでもやらしいなと思って、でもそのまんまね、うん、ずっとそういうリアルタイムにそういう弁当なんでね、うん、こう、はい、気をてらってなかったのが本当良かったのかなっていう今思うと、息子の笑顔だけっていうか、うん、喜ぶ顔をあの想像しながら、うん、あの作ったのがやっぱ一番良かったですね、うん、Let's get knowledge with fun。
そしてまあ結果的にはお弁当作りはまあ高校3年間ずっと続いて、作ったお弁当はタイトルにもなってますが461個、
はい、
いや作りも作ったりですね、
ねえ
本当ですね、
あの実際はね、うん、僕彼女の分も作ってたんですよ、うん、僕の彼女、
あ、
はい、今は奥さんになりましたが、
はいはいはい、
で1年間作って1年半、うん、京都に行ってしまったので、うん、1年間プラス、そうだね、1年分だから合計500以上は作ってるんですよね、
すごいな、う
ん、それまだ載せてないんですけどね、
そうです、
番外編で、
それ中身もちょっと違うんですか、
大体同じです。量がこう少なかったりとかするだけなんで。はい。
でもまあちょっとレイアウト変えてとか。
はい、そういう感じですね。
いやー、もうお弁当屋さんですね、本当ね。
いやー、お弁当屋だ出しましょうね。
本当ですよ。
いや、でもこの前、ライブを宇都宮で、うんうん、
はい。
やってちょうどキッチンがあったんですよ、そこがあのルンバっていうところで、
あ、会場にキッチンがあった、
そうなんですよ、
はいはいはい、
でそれ知ってたんで、うん、あの弁当20個ちょっと作りたいんだけどっつってそしたら作ったんですよ、
はいはい、
20個大変っすね、やっぱ3時間でね20個結構大変だったな、
あ、そうですか、やっぱり量がまあね純粋に20倍ですもんね、それね、
そうなんですよ、だからその量加減みたいなのはバッチリハマったんですけど、盛り付けが時間やっぱり、
あ、そうですか、
はい、だから助けてもらいました、あの周りの友達に、
なるほど、じゃあやっぱお弁当屋さん結構大変なんだな、
うん、やっぱ1個がいいですね、
あ、そうですか、
集中力がはい、
そうです、まあでもね、とは言いながら、まあ本当3年間毎朝っていうのが基本ですけど、
はい、
本職はミュージシャン、
はい、
で当然そう今ね宇都宮って話もありましたけど、いろんなところにツアーも行くし、
はい、
いうことでどうやってこれは作り続けること、だって物理的にいない時だってあるわけ、
そうですね、
ですよね、
例えば日曜日のライブの時とかは、うんうん、とりあえずその日の夜に帰ってくるか、
はい、
朝一で、うん、戻ってくるっていうのが、
うんうんうん、
あの自分の中で決めてて、
うんうん、
あの大阪でもどこでも、うん、それあの弁当作んなくても朝一で、例えば九州だったら九州でもうとりあえず朝帰るっていう風に自分でして、
ああそうですか、
はい、あの間に合ったらっていうの、だから名古屋とか大阪はギリギリ間に合いましたね、その高校が、ちょっと遅い時間から始まる、9時半ぐらいから始まる高校だったので、
はい、
とりあえず始発に乗って8時半に着くので、うん、そこでそれは作ってみたいな、
うーん、はい、そうですか、じゃあ基本的には平日はもう毎朝ちゃんと、
ね、
いるっていう状況にして、はい、
そうですね、多分そういう姿とか、
うん、
見せることによって、
うん、
多分息子も休まないで行ってくれるかなっていう、う
んうん、ああそうか、はい、それがそうですね、一番最初のね、息子さんは3年間休まず行くっていう約束があった、
はい、
それに対してじゃあ作り続けるっていう約束、
はい、
ね、やっぱりそこでちゃんと親さんは帰ってきてるぞと、
そうです、帰ってきて、とりあえずあの京都のやつ買ってきたよとかそういうなんか入れたくなるんですよね、あとはその地方に行くとこれお弁当に使ってくださいとか、前はお酒が多かったんですけどね、差し入れが全然お酒はもらえなくてい
ろんな食材を
食材とかそういう漬物とか弁当に使える素材をいただいて、それをそこで使ってあげるっていうのが楽しみになりましたね、
なるほどなるほど、
でそれを使ったものをツイッターにあげると、その、 プレゼントしてくれた人が喜ぶというか、
うんうん
うん、誰も悪い人いないっていう、
そうですよね、そうですよね、みんな喜ぶ
みんな喜ぶ
みんなハッピーだ
みんなハッピーな感じで そうするとどんどんみんな持ってくるんです
はい、そう拍車がかかる、はい、
そうするとその予算内にちゃんと収まるようにもなるし、
いいことずくめ、
いいことばかりなんですよ本当に、
はい、いいことずくめだ、はい、でね、そのね、実際食べる息子さんはいろんな、はい、地方のものをね、こう本当取れたてのものをいただけるわけだし、
はい、いう感じで、だから夏休みとか春休みとか、うんうん、一緒に地方に連れて行ったりとかもするんですけど、はい、その時にこの時にもらった人だよとか紹介したりとか、
ああそこでまた広がる、
はい、広がると思うんです、ね、ええー、それでありがとうございますということで、
そうか、で息子さん自体もね、だからその例えばなんかどっかの漬物が入ってたら、これどこの漬物だろうみたいな。
ってなりますね。
なりますもんね。
待ってね、これどこっていう。
ああ。
新しいのだと、常に壺漬けとかそういうのあれだと、
はいはいはい。
わかん、
うん、まあ、いつもと同じよね、ま
あ。あれこれっていう、うん。あと梅干しが変わったりとかね。
うんうんうん。うん、
微妙の、なんかそういった感じはわかると思うんですよね。
なるほどなるほど。
はい。
で、それがまた、その親子の会話のなんかきっかけにも一つなる。
そうですね。うん、興味を持ってくれるっていうか、
うんうんうん、
まあこれ騙されたと思って食ってみっていうのが、まあこの3年間で何回言ったかわかんないですね。
でね、でも息子さん的にも、あれじゃあ、あれ昨日名古屋行ってたのかなとかっていうのが、なんか分かったりとかっていう、あったりするわけですね。
そういうのありますね。
うん、
あとはこう、テレビを一緒に見てて、
うんうん、
孤独のグルメが2人で大好きなので、で、夜中こう見るじゃないですか。
はい、
腹減って食べたくなりますよね。でその時はこうチキンカツだったんですけど、明日お弁当チキンカツだなって言ったら頼むって言われました、
うん、そこでもね、こうコミュニケーションね、はい、こう意思が疎通するって感じがいいっすね、これね、はい、じゃあその3年間途中でもうやめちゃおうかななんて思ったことは基本ない、
全くないですね、
全くない、
はい、
最初、まあ、始める時ワクワクっておっしゃったじゃないですか、
はい、そうですね、
それはワクワク感もずっと続いて
る、ずっと続いてますね、
うんうんうん、
常にこのスーパーのそのお弁当コーナーとか、
ええ、
やっぱこう見たりとか、本屋に行ったらそういう本を見たりとか、
うんうんうん、
なんか常にそのお弁当がここ3年間は付きまとってたような気するんですよね、うんうん、
でもそれは楽しかった、
楽しかったですね、だから逆に今日休み、臨時で休みで、
はいはい、
弁当ないよって言われると悲しかったですね、
う
ん、その弁当じゃなくて昼飯の用意かよっていう、なんか、
はい、ああ、そっか、なるほど、昼飯と弁当はやっぱり
違いますね、
似て非なるものなわけですな、
はい、
ほうほうほう、
まあ、それはそれで楽しいんですけど、何食うっていうのは楽しいんですけど、うんうんうん、お互いのその何て言うんですか、俺はこれちょっとびっくりさせようとか、
うんうんうん、
ちょっと違ったの入れてるので、
うん、
息子がこう開けた瞬間の顔がこう想像するんですよね。
ああ、そうか。息子さんはまだ見てないんですもんね。うん、それね、はい、お昼まで見てない
んです。そうなんですよ。
そうか。
昼ご飯はもう匂いでわかるじゃないですか。あれ作ってんだなみたいな息子に全部読めるんですよ、ね。
そう、サプライズ感がない。
ドナーはないんですよ、ね。
なるほどなるほど。
はい、
ああ、そうか。お弁当はそうですね。蓋開けた瞬間にこれが来た。
はい、これが来たっていうのが。
そういうことなんですね。
はい、
あ、じゃあやっぱりお弁当はそういう意味ではちょっと特別な、
ね、ありますね、
部分があるということですけど、お弁当のなんかおかずで定番、もうこれは毎回入ってたぞみたいなっていうのはあるんですか。
やっぱ卵焼きですかね。
卵焼き、
はい、
これはもう欠かさず、
はい、まあ、具材はいろいろ変えて、
ええ、
プレーンな卵焼き一回も作ったことないんですよ。
ああ、そうですか。
普通の卵焼きは何か、何かしら入れてるという、はい、しらす入れたり、
はあは
あ、あのハム入れたり、まあ、バジル入れたり、
うん、
なんかこう変わった卵焼きの方が、
うん、
まあそんなに変えられないので、一応卵焼きだけは毎回、あ、今日はこれだと
卵焼きはもう大好き。
そうですね、
それは、渡辺さんご自身が大好き。
大好きですね、うん、卵焼きさえあればご飯大丈夫です。
ああ、そうですか、
はい、
で息子さんもやっぱり好きでっていう。
そうですね、
うん、
卵焼きだけは誰にもその弁当業界では負けたくないですね。 なんか分かんないけど、その卵焼きだけは手作りのその銅板っていうんですか、銅の本格的な、うん、あのやつを買ってしまいましたね。
もう専用の焼き器。
はい、なんかちょっと凝っちゃったな。
そうですか、卵焼き。あと、うん、もう一つぐらいなんか、
そうですね、やっぱ肉巻き。
肉巻き、
はい、オクラと人参を、うん、の肉巻きがだいたい1週間に1回は入ってたんではないでしょうか。
オクラと人参の肉巻きっていうのは卵焼きほどメジャー感はないですけど、
ないんですけど、うん、まあ渡辺俊美の弁当は多分その第1位ぐらいにこう、そうそう、ピックアップされますね。
これはもうやっぱり大好きっていうこと。
そうですね、オクラも好きなんで、うんうん、あとはまあ野菜もちゃんと食べてほしいっていうのもあって、野菜が結構僕多く入れてたんですけど、やっぱ切った時に星の形になるのが、
あ、そうか、オクラそうですね、
はい、
うんうんうん、断面が星、
そうそうそう、うん、それが可愛いかなと思って、
うんうん、なるほど、うん、じゃあ見た目もやっぱり重要、
そうですね、
ですね、まあ、彩り含め見た目重要ということで、はい、オクラの肉巻きもちゃんともうレギュラー化、まあでも461個作る中で、まあまあいろん、もう本当にみんなね、息子さんは美味しい美味しいって喜んでたのがほとんどだと思うんですけど、
はいはい、
こう不評だったようなものってあったんですか。
それはね、うん、1個だけあるんですけど、
1個だけ、
はい、そら豆ですね。
そら豆、
そら豆、
うん、
そら豆がやっぱ夏、うん、今からの季節から夏美味しいじゃないですか。
あ、美味しいですね。
あれがなんか匂うんですよね。
あ、そうなんですか。
あの足の爪の赤の匂いみたいな感じがするんですよ。
あ、そうか、こう
ちょっと蒸れて、
あ、その弁当の中の、
はい、
そうか、
それが息子がパパこれはちょっとやばいよこの匂いはみたいな感じ で、枝豆は大丈夫なんですよね。
あ、そうですか、
うん、枝豆は大丈夫だったんですけど、
そら豆はよろしくなかった、
皮剥いても、あ、その足の爪のなんですか、ちっちゃい赤の匂いがするという、
なるほどなるほど、
わかるって、俺もそうだなっていう、それはやめようってことで、なるほど、
じゃあ461個の中の唯一、それが
唯一、そうですね、だから1回か2回作って、うん、言えなかったんでしょうね、息子も我慢して最初食ってたんだと思うんですよ、
うん、
で3回目ぐらいの時に言われましたね、
う
ん、
あ、そうか、や
っぱパパもう無理だっていうことで、
でもまあ言ってくれてよかったかもしれないね、うん、それはね、
はい、
逆にこう好評、好評というか受けた、もう大受けみたいなのあるんですか。
ですね、息子がその夏休みかな、うん、友達とタイに旅行行った時に、はい、そういうナンプラーとかパクチーとか、やっぱ普段食わないそういうのをハマってきたんですよね、美味しいっていうことで、うん、ですごいもう2リットルぐらいの、あのナンプラー買ってきてパパこれ使ってやってって言って、でそういったタイっぽいそういう炒め物の、うん、ナンプラーの使った料理はとオイスターですか、すごい、俺はこれ入ってきた時はテンション上がるってずっと言ってましたね。
そうですか、
うん、毎日でもいいって言われたんですけど、さすがに自分の哲学には毎日同じのは、ね、やらないということで、なんか週に1回は必ずそういうナンプラーを使った、
ほら、
はい、
なかなか大人な味ですね。
ね、
うん、
だからそういったやっぱこう旅行して息子もそういう弁当を食ってるから、なおさらこれ入れてほしいみたいなのがやっぱりこうリクエストが出てきたのが嬉しいですね。
ああ、そうですね、そこもやっぱりね、息子さんご自身が考えて選択してっていう、
そうですね、
部分でね、はい、そこの成長っていうのは、そうか、それを促せたっていうのは嬉しいことですね。
そうですね、
うーん、
あとはそういう魚とかをちゃんと味噌漬けしたりとか、まあ、豚肉もそうですけど、常にこう何て言うのかな、保存できるようなものも常備してやってましたね。
うん、息子さんの成長を促せてる感がね、いいですね、それね。
そうなんですよ。で、僕も成長してるじゃないですか。
うん、そうですね、腕上げてるっていう、ね。
だからすごい、やっぱ息子様々だなって、やっぱ息子食わなかったら僕終わってますからね。
ああ、まあ食べてくれなかったらね。
食べてくれ、うん、残してきたり、うん、もうその、例えば5月の連休過ぎあたりにもう彼女ができてたら、うん、彼女とランチ行ってましたからね。
ああ、はあ、ね、はあ、なるほど。
まあ彼女の分まで僕作ってもよかったんですけどね、多分そういう時はやってたと思うんですけど、うん、やっぱ、うん、そういった意味では息子に感謝ですね。
うん、そうですね。お互いにこう成長促進し合ったみたいな。
はい。
あっていい感じだな。
しかも本まで出せたんですよ。もう言うことなしですよ。
言うことない。もういいことだらけだ。
もう本当に。Let's get knowledge with fun。
ガオナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ。今回のエキスパートはミュージシャンの渡辺俊美さんです。著書461個の弁当は親父と息子の男の約束、マガジンハウスから出版となっています。461個のお弁当、まあ男の約束ですね、
はい、
この3年の月日が渡辺さんそして遠井さんにもたらしたこと、まあ今までずっとお話をお伺いしてますけど、
はい、
まあ本当でもいろいろいいことだらけですね。本当ね。
そうなんですよね。だからその反面ね、うん、やっぱりこう震災というものがやっぱ僕のその故郷もそうなんですけど、やっぱそういうのがあったからこそ何かしらそういう前向きなことをやっぱやらないとバランス取れなかったような気しますね。逆になんかそういう震災がなくて息子と二人であればなんか僕手抜きしたかもしれないしな、
うん、もしかしたらお金だけ渡してっていうことになったかもしれないし、
かもしれない、うん、だからいろんな意味でそういう震災っていうものが本当はダメなことなんだけど、
はい、
その反動っていうんですかね、うんうんうん、まあ猪苗代湖とかもそうなんですけど、実際はその紅白に出たりとか、うんうん、そういう風にまあ世に出るというか、うん、でも震災がなかったらそういうのっていうのはなかったと思うし、うん、だからそれにすごい近いような自分の中では半分半分な時もありましたね、うん、そういった意味では、う
ん、まあでもね本当にでも今回に関してだからそれはすごくいい方向に結びついたのがこのお弁当、ね、ということであった、はい、ということはね間違いないわけですが、渡辺さんの場合はまあ親父と息子ということですけど、はい、まあもちろんお弁当ということで母と子とか、うん、おばあちゃんから孫とかね、はい、まあ誰かから誰かへっていうのが基本ラインあると思うんですけど、うん、はい、そのお弁当がこういろんな関係の中でそれぞれの関係の中で生み出しうること、うん、まあだからそのさっき絆ねみたいな話がありましたけど、はい、やっぱそういうことがすごくこう醸成されるというか作り出されるもの、うん、装置なのかなってちょっと僕はね今回思ったんですよね。
そうですね、うん、お互いその思うっていうかね感じるっていうことがやっぱすごい大事なんじゃないかなっていうか、その想像力というか、
うんうんうん
うん、
そうですよね、まあ、だからね
本当に、ね、
蓋開けた時の、ねね、顔を想像することもそうですしね、
はい、だからそういった意味では普段、まあ、この弁当を作ってって感じたのがやっぱこう、うんうん、やっぱお母さんって大変だ、うんうん、これは僕が多分ミュージシャンでツイッターで上げてて、たまたまこう親父がちょっと話題になってるって感じなんですよ、うんうん、でもお母さんってこれ意外と義務だったりとか当たり前のようにやってる人もたくさんいると思うんですよね、
まあ、基本人知れずですもんね、はい、誰かに発表するわけじゃないからね、
はい、出したら小学校、うん、中学校高校と、はいはい、12年間プラス3年間やる人、うん、お母さんだっていると思うんですよ ね、 ね、
はいはい、
だからこれは置き換えてみればやっぱお母さんって大変なんだよっていう、
うん、
いやいやなんかもしれないけど、
うん、
でもやっぱりそんな中でも愛情を持って愛がないとこれってできないんではないかなっていう、
うん、
だからお金もあってもできないと思うし、お金いくらお金あってもね、だから僕はそういった意味では改めてお母さん普段作ってるお母さんすごいなって思いますね。
そうですね、
うん、
やっぱねそれは本当そうですよね。愛がなければ
絶対無理です絶対無理です、
うん、本当にそれはそうですよね。
学食で食えっていうねだからなんかそういうことなんですよね、うんうんうん、だから何が悪いとか買えば とかではなくて、うん、なんか心配というか、うん、大丈夫かなっていう、それだけかな、うん、僕の場合は、う
ん、であの本の中にはね、そのずっと3年間食べ続けた息子さん、遠井さん、
はい、
からのメッセージもね、端末に
あって、そうなんですよ、これね、出来上がってから分かったんですよ。
あら、そうですか、
はい、サプライズなんです。
あらららら、
もう一行目でもうダメでしたねもうパタってこう頬を閉じましたまだ最後まで読めてない
って。あら、読めてないですか、うん、もうこれが本当素敵なメッセージ。じゃあこれはね、ぜひ皆さんにご自身で読んでいただきて、うん、っていう感じですけどね。いやでも本当いい息子だわ。いい息子、
本当ね、うん、いい息子だからいい親父になれるんですよ、
お
本当、
うんうんうん、
なんかこう僕ずっとちっちゃい時からブルーハーツがやっぱりこうなんか聞かせてたんですね、
はい、
初期の、
はい、うんうんうん、
まあ初期っていうか全体的に、うんうん、ヒロトがやっぱ好きだったり尾崎豊も好きなんです、うん、その世代のその純粋な男のラブソングっていうんですかね、なんかだから常に人に優しく人に優しくって、うん、人に優しくって言わせてたんですけど、うんうん、まさにそういう風に息子がやっぱ優しいから僕も優しさを返せるんではないかなってやっぱ思うんですよね。
そうか、それもお互いキャッチボールというか双方向のもので、一方的に、はいね、人に、まあ、優しくて言わせてもいいんでしょうけど、はい、でもやっぱりそれはお互いに思ってないと言えないですもんね。できないですよね、うん、
だからちっちゃい時言ったんですよね、もうお前がもし不良になったら俺も不良になるって言ったんですよお前に負けないぐらいの不良になるって言ったんですお前がいい子になったらお前以上にいい子になるって言って
これは素敵なメッセージですね、それはね、
そういった意味で息子がやっぱりこう成長、うん、自分もなんかこう、はい、意外とねこう最近って言ったら変ですけど、ずっと僕はまあそのいい時代っていうんですか、バブリー時代にもこう、いい、本当にいい時代通ってきたんですよ、青春時代も。だから、ずっと右肩上がりで来た、そういう人生だったので、やっぱでも、もう違うだろうっていうのもあって、そろそろ自分も成熟しようかな、段階の時にね、息子にそういうふうに、もう一回、いやいや親父成熟早えよと一緒に成長しようよと言われたような気がしますね。
なるほど、まさに大田子に教えられ状態ですけどね。ということはじゃあその結果としてという感じにもなってきますけど、はい、その渡辺さんの子育てとか教育っていうことに、はい、こう非常にこう大きな影響を与えたというか、流儀みたいなのが確立というか、もう確立というよりもより強化されたような感じが。
そうですね、うん、だからなおさら思ってこう子供大変だとか子育てとか、大変だ、大変じゃないんだよな、
うんうん、より自分を高めてくれるもの、
いや成長させてくれるものですね、うん、あ、そうで、いやそうでないと俺子供いないと生きてる意味みたいなのもっと深く考えてるかもしれませんね。そういったのが子供だって息子だって次、うん、8月に女の子が生まれるんです。
おめでとうございます、
はい、
あ、じゃあまた楽しみ
だ。またこれ忙しくなりますねもう心配ですもん。
あ、そうです。
もうそのいじめられるとか、そのいじめとかね、
うん、
スマートフォンでこうなんか LINE とかでとかってもうすげえ心配女の子とかそういうのあるじゃないですか、はいはいはい、まあ男もあるんだろうけど、うん、でもね、なんかこうなんかいじめるよりはいじめられた方がいい女の子に育てようと思ってんです。だどういうふうにしたらいじめる子にならないようにするかみたいな、今から心配ですね、うん、
でもなんかそれもね、本当遠井くんの例というかね、経験があるから余計そうだと思うんですけど、うん、なんかよりまたそれで成長の、
うん、
ね、
そうなんです
よ、材料に多分なるんですよね、
なります、
としみさん自身のね、
もう、うん、今はもう本当ぶら下がり健康器買いましたもん。
何ですか、なんで、なんで
背筋をこう曲がらないように。
なるほど、もうピンとするように、
まあ、なんかやっぱこう寿命参加に行って、ああ嫌だな、おっさん来たなみたいな、おじいちゃんとか言われるの嫌だから
なるほど、ちゃんと姿勢がいい、
ちゃんと姿勢のいい可愛いおじいちゃんになりたいなと思って
そう、
だからでも次はね、うん、娘に弁当とかではなくて、やっぱお母さんに弁当作って、うん、今から言ってるんですけど、うんうん、僕はもう子供生まれてから料理作んないよって、 お母さん作ってねって、
ほう
ほうほう、うん、トイはお袋じゃなくて僕の味だったけど、うん、次の娘にはお袋の味を、うん、あの伝授したいですね、応援していますね、うん、今から、
じゃあそれを見守る立場に、
うん、そうですね、うまって母ちゃんの飯うまってずっと言いますね。だから次の多分本出るときは母ちゃんの飯うまですね。
Let's get knowledge with fun。
まあ、3年間ずっとお弁当作り続けて、はい、まあ、本当にいいことだらけという話なんですけど、
はい、
改めてすごい良かったなって思うことって、はい、まあ、もちろんそういうね、息子さんとの成長を促したっていうこともありますし、あとこういろんなやっぱりネットワークというかコミュニケーションが広がったっていう、はい、
そうですね、それ大きい一番じゃないでしょうかね。で、あとはその息子と僕の間でも本当小さな感謝というか、それがいろんな人に広まったっていうのが大きいですね。で、僕震災でその音楽活動をずっといろんなところで続けてて、なんかしらこう答えが見つからなかったんですよ。今もどうすればその復興できるかとかそういうのもたくさんあるんですけど、でもなんか見出したものは、自分のその町や福島や東北やそれから日本、なんかその歌でどうのこうのっていう前に、うん、まずは息子をちゃんと育てようっていう目標が出たんで、
目の前にいる、
そうですね、うんうんうん、だから、まあ、息子の歌を歌ったりとか、うんうん、なんかそういうのから始めようと思った結果がこういったあの広がりになったのが、まあ今も福島行ってもやっぱその親子家族が来て一緒にあのそういう会話をしたりとか、前以上にですね、おばあちゃんからこうサイン、この本にサインしたりとか、今まで知らなかった人まで話せるようになったことがやっぱり嬉しいかな。
なるほど。基本的には物理的には目の前にいらっしゃる息子さんのためにずっと邁進して
そうです、ね、
来たことがどんどん広がって、
そういうことですね、うんうん、だからそれこそ何千人何万人って集められるアーティストではないから、余計にそういうふうに自分ができることっていうのがやっぱ一人を大切にしない限り、他の大きいなんていうのかな、そういう団体にしても、
うんうんうん、
県にしてもそういうのはねできないと思ったんですよね。あとは息子との約束もできないのに、他の人も、ね、そのできないとかね、いっぱいいますけどね、口だけの人もいっぱいいるけど、やっぱまず息子には信頼されてた方がされるように努力しましたね。
そうですよね、まあ、でも結局でもそれは何千何万っていう人を動かすような人でも、うん、やっぱり結局目の前の人を動かせなかったらそれは
ということですもんね。
ですよね、
うんうん、で逆算してみるとそういうことだな、うん、そういう人ってやっぱりすごい家族を大切にしてる人だってやっぱいる、うんうん、本当いるし、
うんうん、
やっぱそういうことなんだなっていうのは改めて思って、
う
ん
そうですね、
うん、あとこの本やっぱ読んでいただけると分かると思うんですけど、誰も傷つけてないというか、多分僕本っていろんな本読むとなんかちょっと犯人っていうか対象にいる人がいると物語ができるというか、あいつはダメだっていう、これがいいみたいなで構成されてるものが多いんですけど、僕そういうのもあんまり好きじゃなかったんですよね。なんか誰も傷つけたくない、まあその福島に今の状況もそうなんで、誰もあの避難した人もいる人も傷つけたくない、そういうのがずっとあって、この本は誰も読んでも傷つけたくないな、
なるほどなるほど、
あの木綿のハンカチーフみたいな曲だなとか、あとは池波正太郎さんの鬼平犯科帳の中で、うんうんうんうん、やっぱヌスットさんもいろんな理由があると、
そうですねそうですね、うん、
だからもう水戸黄門みたいに善と悪とかじゃなくて、
うん、
やっぱりこう理由があるっていうか、うん、なんかそういったものがしたかったんで、それができたのは嬉しかったかな。
そうですね、
うん、
も
う
みんながハッピーだもんな、ここ本当に本当に、はい、ね、ね、まあ、今回食がねメインでしたけどもね、その率直に食べることとか、はい、食についての思いとか考えもいろいろといろんなことが、はい、多分ねお考えになったと思いますけど、はい、その辺の 考えも増幅されたっていう感じですか。
そうですね、うん、料理やってよってよかったなっていうか、うん、その料理をやっててよかったっていうのはやっぱおしゃれもしたかったんで、
おしゃれ、う
ん、他に、まあ、若い時東京に来た時かな、やっぱ外食すると金かかるじゃないですか。でも洋服欲しいし、レコード欲しいし、じゃあ何切り詰めて、食事なんですよ。だから食事で安くて自分で作るようになったんで、だからそういったものが、料理が好きなわけではなくて、洋服とかそっちの方を買うために
まあ必要に迫られて、
そうそうそうそう。でもそれがどんどん積み重なって、なったのがやっぱり良かったかな、うん、やっぱ食ってすごいやっぱ大事だからね、
うんうん、まあ、そうですよね、しかも必要に迫られてたからいろいろと考えなきゃいけないし、
そうなんですよね、
うん、なるほど。まあね、一応お弁当は卒業というような状況になってるかと思いますが、
はいはい、
なんか例えば遠い国に作ってもらいたいとかっていうこと、逆にそういうことはないんですか。
いや、ないかな。
ない、
うん、自分で作りなさいって感じで食べたい。まあでも作ってますけどね、教えてあげてます。
トーイ君からパパに作ってよっていう感じはないですか。
嫁は作ってもらってるみたいなんですけど
そうなんですか、
うん、
あ、そう、
はい、でも全然食べますけどね、
あ、本当ですか、
うん、
ね、これがでも今後、でもね、まあ、トーイ君ももしかしたら、ね、今後親になってっていうことも当然ある、ね、ね、はい、かもしれない。そうなった時にまた親父と息子の約束が ね第2章、
それがパート2になればいいです ね、 本当ね、
なるとね、
もう調子超えて、うん、なんかレシピ本とか出さないようにします、はい、
そうですか。いやいやいや、出してもいいと思うんだけど、
いや絶対、ね、うん、やっぱりいっぱい世の中にありますからレシピ本とかね、
はいはい、
うん、
いや、もう全然出していいと思うんですけどね。
調子超えてんなと思われるのもすごい嫌なまあこのぐらいっていうか、はい、まあ本当息子と、うん、二人のアルバムなんで、なるほど、
あ、そうか、アルバムね、
はい、
なるほど、そ
う、だってファーストアルバムが一番いいわけで
しかもね、一番最後の弁当ベスト版になってます
から
ね。
そうなんですよ、だから
ファーストにしてベスト出しちゃったから、
そうそうそうそうセカンドか、セカンドいまいちだったなっていう曲もそういうのもたくさんありますからね、そうならないように、
そうか、デビュー作が最高傑作ということ
で、はい、それで、
なるほど、はい今回お弁当についていろいろと伺ってきたんですけど、はい、まあ、何回かねお話にも出ましたが、もちろんミュージシャンとしていろんな、はい、活動中と、特に猪苗代湖ズ、
はい、
ね、福島県のご出身ということもあって、はい、猪苗代湖ズ、故郷福島に対して、
はい、
あるいはこの日本に対してどういう思い、まあ先ほどね、そのなかなか復興は進んでないということに対しての思いもありましたけど、
はい、
どうですかね、それは。
そうですね、うん、まあ最近の話題で言うと、そういうおいしんぼだったりとか、うん、そういうのありますよね、
うん、
で僕その双葉町長の井戸川さんの僕お兄さんに中学校の教わったんですよ。
あ、そうですか、
はい、
う
ん、でその井戸川さんもそうなんですけど、僕も何度かこううちのおふくろがこう知り合いだったんで、双葉町長なる前は双葉ってすごい全国でね、上から数えて何番目だっけな、3番目か4番目ぐらいにもう赤字の町だったんですよね。でそれをどうにかやるっていうので頑張った人で、もうすごい良くなったんですよ。で良くなって大人気なんかなって、これからっていう時にそうなったんですよね。で自分も給料取ってなかった人です。うん、でその人がね、僕嘘つくわけないと思うんですよね。でもそれがね、やっぱりこうおいしんぼというところで有名な刈谷さん、僕もほとんど持ってますおいしんぼ、うん、それで福島のやつも持ってて、やっぱ誰かそれちょっとね傷つけちゃったから話題になっちゃったのかな、
うん、
そういう風にね、山岡さんが鼻血出しちゃったからね、
うん、そうね
でもね、うん、しょうがないっていうか、でもそんなこと言ったらどんな映画でも漫画でもダメになってしまうっていうのもやっぱあって、うんうん、でも結局ね、じゃあなんで何を言いたいかっていうと、これはじゃあ誰が作ったんだと、こういう状況誰が作ったんだということです、うんうん、風評被害とかそういうことは、うんうん、誰が福島県も作ってないし、うん、
大元はね、
大元は何なんだっていうことですよ、うん、僕の言いたいのは、
うんうん、
でそれはずっと変わってないということは、
うん、うん
うん、 っていうのが変わってないことなんじゃないかなっていう。そこを誰も責めてないというか、
そうですね。
そこが変わってないんですよ。やっぱ世の中変えなきゃいけないのは、そういう人たちが変わらなきゃいけないのよ。変えようとしないんですね。僕もなんか変えようと思ったら自分変わりますもん、こうやって。だから、何かしらそういったもので変えないといけないんじゃないかなって。
なるほど。でじゃあその変えるためにという感じのアクションにも、ね、当然なってくると思う。
ずっと僕も、
う
ん、いろんなそういう運動なり、歌なりそういうのはありますが、自分の中では、まずは僕がその20キロ圏内のアーティストでそう言って生きて、自分のふるさとの歌うことが何よりもメッセージというか、そういうことなんでは、プラカード持ってデモ行進することよりは、いろんな全国各地回って10人でも20人でもの前で歌うことが僕の役目なんではないかなっていうのがありますね。そういった活動をやりたいと、引き続きやりたいなと思ってます。
じゃあ今後の活動はもう本当そういうところに立脚したところ。
そうですね。それで自分の大切な人を、身近な大切な人を大切にしてくださいと、で福島のどうしたらいいですかとかいろいろ聞かれるんですけど、思ってくれるだけでいいですっていう。
思ってくれるだけでいい。
はい、感じてくれるだけで、福島どうですかっていうふうに、その思いがなくなったら興味がなくなるのが一番怖いですということを、なるほど、みんなに言ってます。
興味を持っていてください、はい、ということですね、
はい。
最後になりますが、番組恒例の質問なんですけど、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね。
僕小学校1年生から高校3年まで剣道をやってたんですけど、
はい、
剣道の先生ですね。
剣道の先生、
佐藤勉先生という、今避難して和歌山県の方に行ってるんですけど、その人にいろんな道徳を教えてもらいました。剣道よりも。
ああ、そうです。
はい。
道徳。
はい。まっすぐ生きろっていう、その人が、先生が常に言ってたんですけど。
まっすぐ生きろ。
はい。
もう、脇目も振らずに行く？
突っ走れっていうことではなくて、とりあえず、多分寄り道、こうあると思うんですけど、ちゃんとまっすぐ生きろっていうことではないでしょうかね。いや結構寄り道しちゃったんですけどでも寄り道するたんびにその先生の言葉を思い出します。
まっすぐ、
はい、近道は多分遠回りだしとか、もうなんかいっぱいそういうのを感じますね。まっすぐがすごい近いわけではなくてね。
ああ、なるほどなるほど。
そういうことなんですよ。
はい、ちゃんとでもそこに貫いてるものがあれば
ということですね。
ということですね。
はい。
まっすぐ生きろ。
まっすぐですね。難しいんですよ。
深いですね、それはね。
深いですね。
単純に最短距離ということでは多分ないですね、これね。
そうですね。多分その先生がいたおかげで、まああと母ちゃんが学校の先生だったんで、そういうのもあったんですけど、ずっと長い先生だったんでね。歌も教えてくれた。
ああ、そうですか。
あ、先生ですね。剣道やってたのに、のど自慢大会が、3ヶ月に1回ぐらいあって、レクレーションで。で、それで1位になったりとかすると喜んで、自信を持ちましたね。
あら、じゃあそれはちょっとミュージシャンとしてのね、短調というか、一番原点かもしれない。
そうですね。はい、そういう遠征のバスの往復はずっと僕マイクで歌ってたりとか、モノマネやったりとか。
そうですか。
だからそういうのってやっぱ、なんか先生がやめろって、やんなって言ったらダメだし、やれやれって言ったから、
そうですよね、はい、やれやれって言ってくれたから、ミュージシャン渡辺俊美が今ここにある、
はい、そうなんですよ。僕剣道を辞めた時怒られるのかなと思ったら、そっちの方も頑張れって言ってくれたんで。
へえ、はい、そうですか、はい、いい。
今でも手紙のやり取りしてます。はい、
ラジオ版学問のすべ、本日はミュージシャンの渡辺俊美さんにお話をお伺いしました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ版学問のすべ、スペシャルエディション、
ラジオ版学問のすべスペシャルエディション、ミュージシャンの渡辺俊美さんをお迎えしてお送りしました。渡辺俊美さん、もう本当に作りも作ったり、3年間毎朝461個お弁当、 写真もまあ今回満載でして、本当にね、まあ、一番最初の、まあ、ブルーハーツというふうにおっしゃってましたが、手作りのね、もちろんお弁当、まあ、最初は本当ね、そんなにはこう上手じゃないかもしれない、でもそれがどんどんブラッシュアップしてって、最後のね、本当にこれは、まあ、本当にプロでしょっていう、とこまで上り詰めた、まあ、でもそこに至るまでのご自分の成長、そして息子さんの成長も含めて、お互いに高め合っていける、そういうツールなんだなっていうね、ことも感じました。私も弁当を作ることはたまにありますけど、ちょっとね、これは相当触発された部分が多いですよ。頑張っちゃおうかな。でも予算は守っていきたいと思います。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、蒲田健でした。